鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、やっぱり新型コロナウイルス、感染拡大がちょっと心配されて、少しはちょっとこう収まってきたかなっていう感じなんですけど、はい、やっぱりこう不要不急の外出はできないと、はい、
そうですね、
いうことで僕らこう乗り鉄にとっても非常に厳しい時代に入ってしまったんですけど、はい、でどうしてもやっぱり家にいる時間が、はい、多くなるということで、いろいろとパソコンでこう検索をしておりましたところですね、
はい、
全面展望っていうですね、
はい、
全面っていうのは前に、それからあと面はお面の面ですね、
はい、
が展望は展望台の展望と、
はい、
いうことで、要はこう列車の一番前にカメラを据え付けて、
ほうほう、
でただそれをただずっとただ始発駅から終着駅まで流してるっていう、
いいですね、
やつなんですね、
はい、
でこれはですね、とっても新鮮でもありますし、
はい、
なんかそんなにないんじゃないかなと思ったんですよ、種類が、ところが見れば見るほど、
はい、
もちろん釧路もですね、釧網本線の、はい、快速知床摩周号とか、花咲線とかですね、
はい、
ほぼほぼ全区間、はい、しかも 4K で網羅してるっていう、アップされてるんですね。これ YouTube で見ることできるんですね。
はい、
それでこの鉄道鉄子の部屋は釧路根室地方の、はい、鉄道番組っていうことなので、本来ですとこの釧路根室地域のこう全面展望を出したい、ちょっとお話をしたいところなんですけど、
はい、
それよりもですね、それよりもったらですけど、やっぱりどうしてもこう我々こう鉄な人間は、
はい、
全面展望で行くとやっぱこう列車がこう盛んにこうすれ違ったり、それからここの駅でこうこの列車を抜かしちゃうんだとか、
はい、
ここに引き上げ線があるんだとかですね、ということは、はい、やっぱり少なくとも伏線でなきゃダメだと。
そうですね、
あと列車の本数がやっぱり多くないとダメで、はい、しかも種別がやっぱりたくさんあると嬉しいなと、ということで、
はい、
今日はですね、今はちょっと東京とか行けないんですけども、羽田空港を着いたら京急ですかね、はい、これで都心に出る方多いと思うんですけども、はい、この京浜急行電鉄もですね、なんか全面展望っていうのがありましたので、ちょっと今日はそんなお話をしていこうか思ってます。はい、でもし興味がありましたらですね、全面展望で京浜急行電鉄とかっていう、はい、検索してもらえると、多分 YouTube でバッと出てくると思うんですね。でちょっと京浜急行電鉄の、通常はこう京急とかって、はい、呼んでるんですけど、これちょっと歴史振り返りますとですね、最初にできたのが1898年ですね、はい、で今から100年以上前の2月25日に、最初電気鉄道っていうことで川崎から出てる、はい、この辺は多分斉藤さん得意とするところだと思うんですけど、でその後ですね、京浜電気鉄道からですね、はい、それから戦時中は東京急行電鉄になったんですけど、また分かれて、
はい、
京浜急行電鉄と、これが1948年ですから戦後3年経ってから、
はい、
こういう名前になってます。で路線がですね、中心となる幹となるこう本線が、
はい、
泉岳寺っていう、
はい、
品川駅よりもちょっと東京寄りの方にある駅から、
はい、
浦賀って神奈川県にあるんですけども、
はい、
そこまでこれが 56.7 キロなんですね、
はい、
でその他に京急蒲田から、羽田空港までの空港線、
はい、
それからあの金沢八景っていうとこから津市葉山までの津市線、はい、そして堀之内から三崎口まで、栗浜線、はい、そして、まあ、一番歴史が古いんでしょうかね、大師線っていうのが京急川崎から小島 新田ですね
、
はい、でこの本線もですね、あの泉岳寺と浦賀っていうのがこれ 56.7 キロしかないんですよね、
はい、
なんかどうもなんかイメージ的になんかすごい距離走ってるのかなと思いきや、で 56.7 っていうことは釧路から行くと花咲線で行けばですね、茶内ぐらいまでなんですね、
はい、
で釧網線で行くと、まあ、磯分内とか、まあ、手鹿川の手前ぐらい、うん、そういった距離なんですね、はい、それで今日はですねご紹介をするのが栗浜線のですね、はい、三崎口から青戸っていうですね、はい、京成電鉄の、はい、乗り換え駅まで行く、はい、直通でこう突っ走るっていう、快速特急ってことなんですけど、
いいですね、
これの全面と、はい、店舗なんですね、で停車駅がですね、この三崎口出ると、
はい、
栗浜線内は全て各駅停車で、
ね、
堀之内まで各駅停車で、はい、その後が横須賀中央塩入り、はい、から追うっていう字に浜って書いて、これ
おっぱまですね、
そうなんですね、おっぱまって呼ぶんですね、これはちょっとこう難読域の一つだなと思うんですね、
はい、
でその後金沢八景とか金沢文庫とか、上大岡で、
横浜
で京急川崎、はい、で京急蒲田、品川、泉岳寺で、泉岳寺からは今度は都営浅草線に、はい、地下鉄ですね、で入っていって、で、京成押上線で青戸までというものですね、はい、でこのですね、そして全面展望の、はい、車両がですね、京急の一線型っていうんでしょうか、いわゆるシーメンス社製の GTO インバーター装置っていうついた、
はい、
この番組でも何回かちょっと確か音鉄でもちょっとこう、はい、ご紹介したと思うんですけど、出発するときにだからドレミファソラシドみたいなようなそういう独特な音が鳴る電車なんですね。これのですね、番組っていうか全面展望が1時間44分28秒普通のなんか映画と同じぐらいなような長さなんですけど、
見応えありますね。
見応えあるぞ。でこれですね、まず途中で飽きるかなと思ったんですけど、
はい、
あっという間の1時間44分いやーこれは見ててやっぱ楽しかったですね。
そうですね、ちょうどその路線もいろいろ変化がある路線ですね。
その通りですね。
それもあるかもしれないですね。
そうなんですよ。それで三崎口を出てですね、
はい、
栗浜線っていうところをとことこと、はい、まあ、行くんですけども、でこれも私もちょっと、いや、一回ここが乗ってるんですね。
はい、
乗ってるんですけど、
はい、
ここは全部が伏線ではないんですね、この区間が。で、伏線が、この堀之内と栗浜、京急栗浜と、
はい、
から京急長沢、それから三浦海岸っていうところで、はい、単線の京急っていうのが、ちょっとなかなかイメージがこう、つかなかったんですけども、はい、まあ、そういうところをまずですね、まず山ですね。山ですから、はい、トンネルと、
はい、
それから進行方向向かって品川の方に向かっていくので、はい、右側がこう海があるという、まあ、そういったところを行くわけなんですね、
はい、
で今回の最高速度がなんか制限速度みたいな110キロとかっていうふうに書いてあって、
は
い、あ、やっぱり京急ってやっぱり速いんだなと思ってですね、で あとちょっと言い忘れましたけども、京急ってJR は線路幅が1067ミリなんですけども、はい、京急は1435ミリっていう標準機なんですね、世界的な、
はい、
だから、まあ、速度もまあ出せるわけなんですけども、で信号もですね、普通のなんですかね、赤黄色緑っていう3灯式の他に、4灯式とか5灯式もやっぱりあって、はい、なんですかね、横浜とか川崎とかあの辺走ってるとですね、本当にこう短い間隔で走って歩ってるので、はい、だから信号機もこういろいろと種類があるものをつけてるわけなんですね。でそれとですね、これも私の 乗ってた時は全く分からなかったんですけど、あのトンネルに通し番号がつけてあるんですよ、はい、だからあの10号とかですね、はい、9号とか8号とかあの、はい、普通のトンネルの名前はちゃんとあるんですよ、でその他にそのトンネル入るところに数字が打ってあって、はい、それはあの品川にこう行けば行くほど数字がこう、はい、なんですか小さくなってくるっていう、そういうようなものなんで、ああじゃああと品川まであと何個トンネルがあるのかなっていうのが、うん、その番号を見ると、まあ、分かるんですね。それであの全面展望で何がこう分かるかっていうと、はい、あのアップダウンが分かりやすいんですね。斉藤さんえらく感動してますけど、
いいですよね。
そうなんですよ、はい、あの普通にこう座席に座ってると、うんうん、あの列車ってそんなにあの極端なあの山坂行くわけじゃないので、なんか登ってるのか下がってるのかちょっとわからない時もあるんですけど、前面見てるともうあこここんなに結構な坂なんだなっていうのが分かっちゃうんですね。
結構高架になったりとか地べた走ったりですとか、それも楽しそうですね。
そうなんですよね。あこっから高架になるのかとかそんなのもだから非常にまあ面白いんですね、
はい、
まあ、でこの辺走ってる列車はあの機動車ですので、はい、あの上り坂になると一生懸命あのエンジンをまあガーッとこう吹かすので、はい、まあ、ある程度は分からないわけではないですし、なんか最近ですね、なんか そこら辺 注視して乗ってるせいか、あなんとなく下りになったかなとかっていうのがなんか体感で分かるようになってきたんですね。これもちょっとあの、乗り鉄ならではのことだったと思うんですけども、はいはい、それとですねもう一つ分かったのが、まあ、この駅出るた直後に出発信号っていう、はい、駅を出ていいですよっていう、まあ、これも普通 の信号のようなものがあるんですけど、はい、まあ、青になったら当然ながら行っていいよとか、はい、黄色だったらあの徐行していきなさいとかっていう風な感じなんです、うんうん、でその出発信号の下にその列車の種別がパッと出るんですね。だからあの快速、これは快速特急なので、はい、快ですね、心地よいっていう字が、だ特急だと特っていう字、はい、こんなようなですねこともまあ分かったりとか、あるいはですねこの金沢文庫と、まあ、途中のですね、それから金沢八景って、はい、ここ複々線なんですよね。
はあ、そうでしたか。
そうなんですよ、だこういうのって乗ってても分からない
んですね。
あらららら、っていう、あここ複々線だったんで、まあ、これ後で、まあ、いろいろとちょっと調べてですね、はい、あ間違いなくここだった。でここはなんか車両基地かなんかがこうなんか近くにあるようで、それで複々線になってるんですね、はい、それからあの全面展望で分かるのがあのロングレールの継ぎ目なんですね。斉藤さん分かりますかね。
あなるほど、
2人だけでなんか納得してるんですけど
す、
普通は、あの25メートルレールを使ってるので、はい、あのちゃんとカタンカタンってこう行くんですけど、あのロングレールってまだもうほんと何百メートル、まあ、下手すると1000メートルぐらい長いレールなので、はい、そのレールとレールをどうやってつなげるかっていうと、片っぽがこう外に逃げていくような感じ で、はい、でだからそこだけがちょっと線路がこうピッとこう外側に飛び出たりするんですよ、うんうんうん、それが全面展望だと分かるんですね、
はい、
というのが、まあ、分かるんですね。
楽しいですね。
そうなんですよ。それであの、まあ、すれ違う列車いろいろとこうあるんですけど、はいはい、その中でですねあの青い京急が来たんですよね、
は
い、
で
これちょっと調べてみたら、はい、なんかの羽田空港駅の PR のために、はい、なんか青く塗っちゃったみたいなような、はい、まあ、そんなような列車ですね、
はい、
それとですね、バーッと見ててあ次横浜ですみたいなようなアナウンスがかかった時に、
はい、
あの左右にホームの跡らしきものが
あはい
あってたんですよ、
はい、こっちから行くと左側でしょうかね。
そうですね、
はい、
であこれはもう明らかにこれはホームの跡だなと思って、
はい、
でちょっとまあパソコンで検索したら、これ平沼っていう駅の跡なんですね、これはなんか1944年に廃止されて、
はい、
でしばらくはなんか工事用かなんかでこう使ってたんですけど、はい、まだなんか跡っていうんでしょうかね、はい、また残ってるんですね。
何かちょっと、確かじゃないんですけど、はい、あの戦中空襲で焼けちゃったっていう
そうなんです。
話を聞いたことがあるんですけど、
はい、その通り
で、そうでしたか、
はい、で調べるとやっぱり今でもそのなんか慰霊祭みたいのはなんかやってるんですね。はい、毎年ですね5月29日に慰霊祭をやってる、はい、ということだったですね、はい、でその高速を過ぎると、まあ、横浜駅なんですけども、はい、あの横浜駅っていうと普通 JR だともうすごい番線あるわけですよね、何本も線、まあ、もちろんその乗り換えもありますから、はい、とは京急の場合は、はい、ホームがまあ2つありますけど、はい、使ってるのは1番線と2番線しかないんですよね。これもちょっと私意外だったですね、
はい、
これはあの多分名鉄 の、 あの名古屋駅と同じようにまあ、名古屋、ごめんなさい、横浜で止まる列車というのがないので全部通過というかそこを通っていくので、はい、まあ、来たらもうすぐ、はい、出てきなさいみたいな感じなので、はい、だからこの程度でいいのかななんていうふうなことを思いましたですね。それと横浜を出るとですね、はい、ちょっと東海道本線と今度は並走するようなところが、
いや楽しい区間ですね、
これが楽しいですよね最高ですね、まあ、京急に乗っていながら、はい、その JR の列車ももう見れてしまう、はい、こんな楽しい路線はないんですよね、はい、まあ、そんなのも見ながらもうすぐにですね京急の蒲田っていう空港線との、まあ、接続駅が、でここは何年か前に2階建てっていうか3階建てぐらいの駅になったんですね。すごい大工事だったんですね、は
い、
高架にするのに、ただここはなんか切り込みホームに切り込みをされたようなホームもあるんですね、
はい、
まあ、なんかやっぱりこういろいろとやっぱここで乗り換えがあるので、まあ、狭い空間をすごい利用しているなというようなのが分かりました、
はい、
それと京急はですねやっぱり私鉄って駅間がすごく短いですよね。
そうですね、
もうなんか駅を出ると、はい、もうすぐ次の駅がなんかもう見えてるみたいなような、はい、まあ、そんなようなところもありまして、で品川に着いて、
はい、
でそこから今度地下鉄に入りますので、はい、各駅停車と、
はい、
そして、押上を出ると、はい、まあ、地上へ出て、
はい、
で今度は東武線と今度はちょっと並走したりとか、うん、くぐったりとかしまして、で終着の青戸に到着なんですけども、
はい、
あと全面展望でですね見てるとこれ電車ですから、はい、上にこう架線っていう電気が流れてる、うん、線路っていうか線がこうずっとあるんですけど、はい、これがこうジグザグになってるんですよね。
はい、
っていうのはパンタグラフのとそれからその電線がこう触れるんですけど、はい、それがこうまっすぐだとそこだけがこうえぐれるっていうか傷つくわけですよ。
なるほど、
そうする、はい、だから電線がちょっとこう右に行ったり左に行ったりすると、まあ、均等にこうその擦れるので、はい、なんですかね、こうあまり偏らないっていうような、はい、まあ、そんなのもですねこう分かるという非常に京急線だけ見てもですね、
はい、
非常に楽しいものでしたので、来週はですね、
はい、
この勢いを買ってこの山手線のお話もしたいと思います。
いいですね、
はい、よろしくお願いいたします。はい、
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。